御神君、一つ、神は我が本体の親祖、信心は親に孝行するも同じこと。金光教の信心の独自性を端的に表現された見教えである。信心させていただいておるうちに、なるほど親だな、親神様だなと実感せずにおられないおかげの世界が開かれてくる。孝心の情をもって信心させていただかねばならぬ。孝心の情をもってと師匠大坪宗一郎氏はおっしゃっておられます。情ですね。人情から信情とも言われます。人情では人は助からん、信情でなければ人は助からんとも言われます。この情ですね。師匠はまたこの天地金の神様のを情念の神様だとも表現しておられます。ある先生はその神様を擬人化するというのでしょうか、そういうことは良くないとおっしゃられた先生もおられますけれども、師匠の場合にはまさに擬人化というのか、神様と情を通わせるというような、その情の神様、情を通い合わせる神様としての神様を認識しておられるというのでしょうかね。親と子の親子の情が通う、神様と私どもとの情が通う、その情が通うところに願わんでも頼まんでも神様の方が先回りをしておかげを授けてくださるというような働きもいただけれるようになるのではないでしょうかね。親は子供がああしてくれこうしてくれと子供から頼まれる前に、子供のああしてあげようこうしてあげようという思いがあるものですね。これが全く赤の他人であったならば、まあよそよそしいというのか、他人他人というのか、まああんな子はあの子はどうなってもよいと、まあ赤の他人だからどうなってもよいというようなことがありますけれども、そこに情が通うとこの子にはというものがありますね。しかしその師匠は同じ情でも人情ではいけない、神様と情が通うといっても、その人情的なつながりではいけない、まあ微妙なところですけれども、情は情でも信情、神様の情というわけですね。まあ分かったような分からないようなところがありますけれども、これは信心して、信心の体験を積み重ねる中に、その神様のいわゆるご親切に触れる中に、なるほどこれが神様の思いか、こんなことにまで神様が親切に手を回してくださるのかといったような、神様のお働きを実感する、日々の生活の中に神様のお働き、お守りというものを実感させていただく、いわば送り合わせといわれるものですね。別に願ったわけではないけれども、見事な送り合わせの中にことが進んでいくというようなこともありますね。そういうそこに、まあ普通の人は偶然だろうで偶然で済ませるのでしょうけれども、信心させていただいているものとしては、これは神様のお働きだ、神様が特別にお働きをくださって送り合わせをくださったのだと、そこに神様のおかげで、これは神様のお働きだと実感していくことがいると思いますね。そういうその事柄が神様のお働きだという、そういう感性を培っていくというのか、育てていかなければなりませんね。私ども人間が助かると申します。それこそ、なるほど 私どもの昨日も申しますように、願い事が叶うところに助かりを感じる。願い事が叶ったら、ああおかげいただいたと思いますね。ところが願い事が叶わない、右と願って左となるといったような時に、まあ、普通ではせっかくお願いしたのに、この神様は聞いてくださらん、当てにならん、ダメだと思ったりいたします。そして別の神様にを探そうということになるのでしょうかね。その私どもの願い事が叶わない、それとても神様のお働きだ。いわば師匠は、私どもの願い事が叶わない、その時には神様の願いが成就していっている時だと教えてくださいますね。いわば私どもの願い事が右と願って右とならない時、それは神様の方は左の方がいいぞと左に行くことを願っておられるわけですから、左の方に、まあ神様の願いの方が強いというのでしょうかね。育ってくれよと、本当のことを分かってくれ、本当の幸せを目指してくれよといったような、神様の願い、私どもにかけられる神様の願いが成就している時として、そういただける、心身心をいただきたいものですね。そうなった時に、それこそ右と願って右となったら確かにおかげだ、右と願って左となった、あこれも間違いないおかげの中だ、神様がもっと私どもの願いより大きな願いの中に、遠大なる願いの中に今をこの時をくださっている、一時的には私の願いは成就していない、しないかもしれないけれども、神様のもっと大きな願い、私どもの小さな願いを超えたもっと大きな願いが成就するのだということになってまいりますね。そのしかし私どもの願い事が叶うというおかげもいただいていかねばなりませんし、私どもの願い事が叶うというそういう助かりをやはりそれもいただいていかねばならない。ところがその信心させていただいて、どこがどう変わってくるのか、それは私どもの願う、その願う内容が育ってくる、変わってこなければならないということでもありますね。私どもがそれこそ今まではまあよちよち歩きの子供でしょうかね、ケーキが食べたい、飴が食べたい、それこそお乳を欲するといったような、そういう小さな子供が欲していたもの、その小さな子供の願いですね、まあマンマが食べたいと、ケーキが、甘いものが食べたいというところからだんだん成長してくると、それよりかお金の方がいいとか、まあ何か物でくれるより現金をください、キャッシュでくださいといったような、まあ今ではどうなんでしょうかね、クレジットカードというのかポイントというのか、そういうものでもあることかもしれません。またダイヤモンドであったり金であったり、こちらの方が値打ちがある、だからこちらをくださいといったような、まあその差はいろいろ50歩100歩でしょうけれども、どれも自分のいわゆるわがままな願いが叶うことを願う願いで終始していますね。そこからもう一歩先に進んで、それこそ天の心によるところの願いというのでしょうかね、人の助かりを願う、願えれる願いというようなものに願いの内容が変わっていかねばならない。今までは自分が美味しいものを食べたい、綺麗な服を着たい、楽しいことをしたい、旅行に行きたい、あれがしたい、これがしたい、自分の願い事、いわゆる 私利私欲、我情我欲によるところの願いが叶うことだけを願っていた。そういう願いから、あ、これは私にも神様の願いがかけられているのに違いないと師匠が実感され、そして自分の願い、いわゆる我情我欲の願いが叶うことよりも神様の私にかけられる願いが成就することを願うことの方がもっと本当の信心だ、より神様に喜んでいただけれるということに気づかされたわけですね。そしていわゆる自分の私欲からの願いではない、神様の願いを元にしての願いというのでしょうかね。そこにもちろん人が助かりさえすればといったような願いにもなってくるのだと思います。人の助かりを願う願い、こうなってきた時に、例えば人が助かる、あの人に助かってもらいたい、この人に助かってもらいたいという人の助かりを願う願いが成就するということになってくれば、これは大変ありがたいことですね。自分の私利私欲から出るところの願いが成就する、そこに助かりを感じる、喜びを感じるという世界から、人様が助かわれることを願うという願いへと、それこそ心が育ってくる、まあ、これは世界真の平和を願うというような大きなことにも変わってくるのだと、育ってくるのだと思いますね。そして自分の私利私欲を満たすその願いが叶うことから、まあ、脱却してというのでしょうかね、人様が助かわれること、神様が助かわれることを願いとする願い、あるいは神様が私にかけられる願い、その願いを私の願いとしようという、神様のお心を心としての神様の願いを願う願いへと、私どもの心がやはり育っていかなければならない。そうなった時に私どもの願いが成就するということは、神様の願いが成就することでもあり、世界真の平和が達成されることでもあり、人々が助かっていかれることのための願いということにもなってまいりますね。その一番根本、手元になるもの、それが親孝行だということではないでしょうかね。まあ、中には親孝行などしたくないと、親からまあ嫌われたという方もおられましょうけれども、大概において親に孝行をしたい、親孝行をしたい時には親はなしとも申されますけれども、やはり親孝行をしたい、親に喜んでもらいたいという心ね、これはやっぱり大切ですね。それはなぜなら、親に喜んでもらいたいというのは、自分を喜ばせようという、自分の私利私欲を離れたところに親の喜びをもって私の喜びとする、人が助かることをもって私の助かれとする、人様がおかげをいただかれたことをもって私がおかげをいただいたと感じる、まあ、そういう何と言いましょうかね、他者の助かり、他者の喜びを願う願い、その私どもの願いの内容が育ってくる、その私どもの願いの内容が、それこそ親に喜んでもらいたいという願い、その願いが成就する、これはありがたいことですね。それこそ無条件にありがたい。私どもの願いが成就するおかげをいただかねばなりません。けれども、それと同時に、その願う私どもの願う願いが、また育っていかねばならない、ということでもありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。